8月12日から VBS 夏季学校が始まります。今年の VBS の主題はイエス様と子供たちで、この主題は今年だけのものじゃありませんよね。毎年の VBS はに共通するようなそういう、基本のテーマだと思います。もしかしたらこれは教会のテーマかもしれません。幼子らを私のところに来るまでに来るままにしておきなさい。止めてはならない。神の国はこのようなものの国である。このイエス様のお言葉は私たちに一体何を教えようとしているんでしょうか。それは第一にイエス様の子供への愛を教えています。イエス様が人々を教えておられましたとき、大人たちはイエス様に子供に手を置いて祝福してもらいたい、そう願っていました。ところがイエス様の周りには弟子たちをはじめとして大勢の人々がひしめき合っています。ですから後ろの方で子供と一緒にお話を聞いていた親たち、大人たちは子供と一緒に前に出る、それがなかなか難しかったんですよね。そこで、この人たちは子供たちだけを集めまして、さあイエス様のところに行って祝福してもらってきなさい。子供たちだけはですね、子供は小さいですから大人の間をスルスルっとすり抜けて、みんなが一斉にイエス様の前に出たんじゃないかなと、そう思います。これを見た弟子たちは子供たちを叱りつけました。なんで子供がこんな前に出てくるんだ、子供は後ろの方で邪魔にならないように静かにしていればいいんだ、そんな風に思ったのかもしれません。しかしイエス様はその弟子たちを遮りまして、子供たちを自分のそばに引き寄せ、一人一人に手を置いて祝福されました。イエス様は子供を一人の人格として大切になさったのです。南北戦争の後にリバイバルが起こりましたが、その時に用いられました伝道者 D.L. ムーディは子供をとても大切にした人です。リンカーンが、2期目に暗殺されましたけれども、その最初の就任式の時ですが、彼は25年間イリノイのスプリングフィールドというところに住んでいましたけれども、そこからワシントン DC に向かうその途中に彼はシカゴに立ち寄って、わざわざムーディが教えるサンデースクールの子供たちに会いに行っています。その時リンカーンがサンデースクールの子供たちにこう言ったそうです。あなた方の先生から学んだことを実行しなさい。そうすればあなたのうちの何人かが私と同じようにアメリカ大統領になるでしょう。で、このムーディがある時、今日私のところに二人半来たよ、こう言ったんですね。それを聞いた人が、あ、大人二人と子供一人ですね、そう言いましたら、ムーディはいやいや、大人一人と子供二人なんだよ。だってね、大人はもう人生を半分終わっているから半分なんだ。子供はこれからまだもう一生がたくさんあるから一人なんだ。そんな風に答えたということです。私たちは子供は半人前なんていう風に思って軽く見てしまいがちです。でもムーディはそれに対して子供を一人の大切な人格として扱わなければいけない。それを言おうとしたんですね。子供はたとえ小さく弱くても、神様の目には一人一人大切で尊い存在なんです。イエス様が子供を招き祝福されたということは、マルコによる福音書にも書かれています。で、マルコの福音書では、イエス様は弟子たちが子供を叱っている。それを見ましてね、憤って、その子供を叱りつけている弟子たちをまた叱ったと書いてあるんです。イエス様が憤られたと聞くと、 イエス様、あの優しいイエス様がなんで憤るの？イエス様と憤りってのは結びつかないっていうふうに考える人もあるかもしれません。でもイエス様の憤りは子供に対する深い愛をむしろ表していると思います。人が本気で誰かを愛し何かを大切にしていたら、その大切にしているものが傷つけられたら平気でいられるはずがありません。皆さんももし自分の子供がいじめにあったら、そして傷つけられたら、強いものが弱いものを傷つける、そのことに対してきっと憤りを感じることだろうと思います。私の尊敬する牧師に福井達という方がいらっしゃいます。重い知恵遅れの人たちへの差別と戦ってこられた人です。福井先生は日本の社会が障害を持つ人たちのために優しい社会になるように、それだけではなくて障害を持つ人たちと一緒に共に生きていくような社会になるように、そういうことを目指して励んでこられました。で、先生が始められました滋賀県の使用学園という施設があるんですけれども、そこにはためにではなく共に、ためにではなく共にという標語が掲げられています。先生は障害のある子どもたちのために市役所、教育委員会、または航空会社などと掛け合ったり、ある時には抗議をしたりしてきました。時には語気を荒げることもありました。関西の人ですから関西弁でこうまくし立てることがあったわけですね。で、障害のある子どもたちの親を叱りつけることもあったんです。で、それで、福井先生は人々から暴力牧師とかですね、喧嘩の達とか、そんなふうに呼ばれたりもしました。でも多くの人はそうした先生の姿の中に子どもたちへの本気の愛を見、先生を信頼しついていったのです。イエス様は子どもを遮る大人に対して憤り、子どもを叱る弟子たちを逆に叱りました。このことの中に私たちはイエス様の子どもに対する本当の愛を見ることができます。主イエス様からのそういう愛をいただいて、今年の VBS、それから9月から始まります子羊園のために奉仕を捧げたい、そんなふうに思います。さて、イエス様のこの子供への愛は同時に社会的に小さいもの、弱いものへの愛をも表しているんです。聖書では神様がみなしごの父、やもめの保護者と呼ばれています。みなしごの父、やもめの保護者。やもめ、みなしご、これは社会的に最も弱いもの、小さいものを表しています。神様は有名無名、健康あるいは病気、財産がある、あるいは貧しい、子供である、高齢者である、そんなことに一切関わりなく全ての人を愛してくださる。特に小さいものを愛してくださるのです。聖書の中にこんな言葉があります。多くの主税人や罪人たちもイエスや弟子たちと共にその席についていた。こんな人たちが大勢いてイエスに従ってきたのである。聖書はこんな人たちと呼んでいます。つまり主税人、罪人、当時の社会では周辺に追いやられていた弱い立場の人たちです。しかしイエス様はそうした人々のことを神様に感謝してこう祈っていらっしゃいます。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。で、イエス様はご自分の弟子たち、イエス様に従ってきている他の人たちからはこんな人と呼ばれる人たちを幼子と呼んで、まるで子供のように愛し受け入れ、そしてそれを 父なる神様に感謝しておられるんです。私たちは知識を身につけました。経験を積み重ねてきました。他の人々を指導する立場になりました。でも父なる神様から見たら、私たちはみんな幼子です。優れた指導者ほど自分の限界を知っています。弱さ足らなさを認めています。イエス様は子供を受け入れ祝福することによって、私たち大人に対しても神の前には自分が小さく弱いものであることを認めなさい、子供が親や大人に頼るように父なる神様に信頼しなさい、そう教えてくださっているんです。イエス様は神の国はこのようなものの国である、そうおっしゃいまして、子供のように神に信頼する者に神の国を約束されました。神の国、それは神の支配とも言い換えることができるでしょうね。神様の国は天と地とにまたがっています。主の祈りで私たちはいつも祈っていますね。御心の天になるごとく、天になるごとく。天では神様のご支配が完全に行き届いています。だからそこは天なんですね。そこでは神様の正義と愛とが支配しています。どんな悪も、不正も、死も、悲しみも、涙もありません。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれましたが、三日目に復活されました。それから40日して天に昇り、父なる神様の右に座していらっしゃる。イエス様は今天にいらっしゃる。イエス様は弟子たちに、私のおるところにあなた方もおらせる、そう約束されたのですから、イエス様のおられる天にキリストを信じる者も必ず迎え入れられるのです。神の国は天上だけでなく地上にもあります。今信じる者の心の中に、また信じる者たちのこの集まりの中に神の国がある。イエス様はそうおっしゃっています。私たちが御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、地にもなさせたまえ、そう祈っているのは、やがての時ではなく今、天に行ってからでなく、この地にも、この地でも、神様の恵みのご支配を味わうことができますように、そういう祈り、求めなんです。イエス様は今、ここで体験することができ、やがて天で永遠に住むことができる神の国、そこに私たちを招いていらっしゃる。この招きに応えるのに、山ほどの知識を詰め込まなくてはならないんでしょうか。厳しい修行をしなければいけないんでしょうか。良い行いを積み重ねなければいけないんでしょうか。感性を研ぎ澄まして、こう悟りを開かなければ神の国に入れないんでしょうか。決してそうではありません。子供が親や大人に頼りますように、素直に神様に信頼し、イエス・キリストを信じる、ただそれだけでいいのです。イエス様は信じたいけど、ちゃんとしたクリスチャンになれるかどうか自信がありません。クリスチャンになっても他の人みたいに活動したり奉仕したりできません。私はまだ聖書を全部読んでないし、わからないことの方が多いから、信仰を言い表しバプテスマを受けるのをためらっている人たちから、そういう声をよく聞きます。子供は最初から何でもできますか？何でも知ってるでしょうか？いいえ、できないからこそ親に頼ります。知らないからこそ大人に聞きます。イエス様はイエス様のお話を理解することも、イエス様のために働くこともできない小さい子供たちをもう一番前に招いて、抱き寄せて手を置いて祝福されました。そして神の国はこのようなものの国であると言われたのです。私たちもあるがままでイエス様のところに行けば 良いのです。ある教会に石に腰をかけていらっしゃる、そういうイエス様のブロンズ像がありました。私はその像のイエス様の顔はどんな顔をしているのかなと思って近づいていったんですが、でもイエス様の顔は見えませんでした。で、私もそのイエス様が腰掛けていらっしゃるその前にちょっとしゃがんでみたんですね。そうしたらイエス様の本当ににこやかな優しい顔が見えました。その像は小さい子供の背の高さで見ますと、手を広げて子供を招いておられる、そういう優しい顔が見えるように作られていたんですね。私はこれを見まして、私たちも子供のように自分を低くすれば、素直になれば、イエス様の優しさに触れることができるんだと、そう思いました。子供を招かれたイエス様は、私たちを神様の国に招いていらっしゃいます。人が望む最高の幸いへと招いていらっしゃいます。神様と共に歩む人生、地上で神の国を体験するその喜びに招いてくださっているのです。これは最高の招きです。この招きに応える私たち一人一人でありたいと願います。祈りましょう。父なる神様、あなたは子供のような素直な心でイエス・キリストを信じる者をあなたの子供としてくださいます。子供のように即座にイエス・キリストを受け入れる者を神の国に受け入れてくださいます。あなたは私たちがあなたの子供としてあなたに信頼することを喜んでくださいます。私たちはイエス様の招きを受け入れます。あなたに信頼する者を導き、私たちのあなたへの信頼をより確かなものにしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。